それでは今朝の聖書の箇所を朗読させていただきます。ヨハネによる福音書の16章7節から11節。では朗読します。しかし実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護者をあなた方のところに送る。その方が来れば罪について、義について、また裁きについて、世の誤りを明らかにする。罪についてとは、彼らが私を信じないこと。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなること。また裁きについてとは、この世の支配者が断罪されることである。以上です。私たちは今、聖霊についてですね、学び始まっております。イエス様は聖霊を別の弁護者と呼ばれました。別の聖書ですと、聖書の訳ですと、もう一人の助け主というふうに訳されているわけですけれども、これはイエス様と同じ性質、同じ価値を持った、そういう存在として聖霊が来られる。つまりイエス様は神様ですから、神の子ですから、神の子と同じ性質、同じ価値、つまり神ご自身であるということですね。聖霊なる神は三位一体の神の第三位格であって、そして人格を持ったお方だということを前回ご一緒に学ばせていただきました。人格を持った神様としての聖霊を私たちはどれぐらい知っているだろうか。その聖霊なる神を私たちは内側にこう宿して生きる、それがクリスチャンというものであるわけなんですが、その聖霊の臨在とその働きというものを私たちはしっかりと知る必要があるということですね。じゃあ一体聖霊とはどういう働きをするんだろうか。まあ、これからしばらくの間ですね、今日だけじゃなくして何回かに分けて聖霊の働きというものをご一緒に考えていきたいと思ってるんですが、今日はまず第一にイエス様がこう言われたというところ、16章の8節からもう一度読んでみますが、その方が来れば罪について、義について、また裁きについて、世の誤りを明らかにする。罪についてとは、彼らが私を信じないこと。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなること。また裁きについてとは、この世の支配者が断罪されることである。まあ、おそらく皆さんここ何度か今まで読まれたことがあるという方多いと思うんですが、意外にこの箇所は分かるようで分かりにくいというんでしょうかね、そういう箇所の一つではないかなという気がしています。イエス様はここで聖霊についてどんなことを教えられていたんだろうか。まあ、それを今日は一緒に見ていきたいと思うんですが、まず第一にイエス様は聖霊が私たちに罪についてですね、世の誤りを明らかにするんだと言われましたね。罪について、皆さんどうでしょう。罪というとどんなことをこうイメージされるでしょうかね。まあ、おそらくクリスチャンではなくて一般的な、一般の人々に、おける罪っていうのは、まあ、第一にやっぱり思い浮かべるのは盗みとかですね、人をこう殺めるとかですね、傷つけるとか、まあ、いわゆるこう法律上の罪というものを思い浮かべるのが、まあ、ごく一般的なイメージかなという気がしますね。法律上の罪、間違いなくそれも罪、聖書的な意味での罪でもあるわけですが、これに加えて、例えばクリスチャンであれば罪というと、もうちょっとこう法律上の罪だけじゃなくして、法律では罰せられないけれども、まあ、倫理道徳的に、不道徳ですね、そういう行為というものがあるというのを私たちは学んでますから、まあ、十戒に違反する罪、嘘であったり欺きであったり姦淫であったりですね、そういった罪を思い浮かべるということもあるのだろうと思います。もし罪というものがそういうレベルの、つまり法律上の罪であったり、あるいは倫理道徳上の罪ということであるとすればですね、聖霊の第一の働き、聖霊の働きの第一は人間の欺きや不誠実や堕落などをこう認めさせることという意味になりますね。聖霊が来ると罪について世の誤りを認めさせるということなんですが、しかしイエス様はここで罪についてそうは言ってらっしゃらない。 どう言ったかというと、罪についてとは彼らが私を信じないことであるとおっしゃってるんですね。イエス様を信じない罪というのがある。もう少し広げれば、神を神としない罪というのがある。神を信じないということそのものが実は罪なのだと聖書は、そしてイエス様はここで教えていらっしゃるんですね。法律的な罪なら誰でもよくわかると思います。倫理道徳の罪ということもこれは比較的誰でもですね、当然わかることだと思いますが、しかし神を神としない罪があるのだということになると、これピンとこないっていうのが一般の人々の感覚ではないかなって気がしますね。でも実は聖書を見ると分かりますが、一番深い罪、一番大きな罪というのはこの神を神としない罪、神を信じない罪、そこにあるのだと聖書は教えてるんですね。どういう意味でそうなるかというと、まず第一にそれは罪の根源なのです。アダムとエバが、最初に作られた人間二人がですね、禁断の木の実を食べて罪に陥ってしまった。それは神様がしてはいけない、食べてはいけないといったその神の戒めに逆らうことだったわけですね。つまり神を神としない、神に従わない罪、そこから全人類の罪が始まりました。そしてもう一つ、どうしてこれが一番深い罪かといえば、私たちがやがて死んで神の前に出るときに何が問われるかといえば、実はこのことが問われる。つまり人生の中であなたは何をしました、何をしました、これをしませんでした、そういうことをいちいち神は問うんじゃなくして、神の前に私たちが出たときに何が問われるか、それはあなたはイエス・キリストを信じましたか、それとも信じませんでしたか、これが問われるんです。そういう意味でこの罪が一番深い罪、もちろん法律上の罪も罪ですし、倫理道徳的な不道徳、ね、それも罪であることは間違いありませんが、一番人間にとって深い罪、罪の根源は神を神としないということ、またイエス・キリストを救い主として来てくださったキリストを信じないということ、それが最終的に問われていくのだということですね。イエス様はご自分についてこう言われました。ルカの19章の10節ですが、人の子は失われたものを探して救うために来たのである。またヨハネの3章の17、18節でイエス様はニコデモという人にこう言われました。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている、神の一人子の名を信じていないからである。さらに同じヨハネの3章の36節で聖書はこう言っています。御子を信じる人は永遠の命を得ているが、御子に従わない者は命に預かることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまる。私たちはこういった聖書の教えをもっともっとこう真剣に受け止めるべきなんだろうと思います。というのは、神様は必ず罪を裁く時がやってくると教えているからですね。ヘブライ人への手紙の10章の28から31節で、こんな言葉が言われています。モーセの律法を破る者は 2,3 人の証言に基づいて情け容赦なく死刑に処せられます。まして神の子を足蹴にし、自分が聖なる者とされた契約の地を汚れた者とみなし、その上恵みの霊を侮辱する者はどれほど重い刑罰に値すると思いますか。復讐は私のすること、私が報復すると言い、また主はその民を裁かれると言われた方を私たちは知っています。生ける神の手に落ちるのは恐ろしいことです。ですから私たちはイエス・キリストを救い主として信ずる、それによって救いを受ける必要がある。救いというものはたった一つの道しかありません。いや、たった一つの道が用意されていると言ったらいいかもしれませんね。ローマの10章の9節でこう言われています。口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなた方は救われるからです。口でイエスは主であると公に言い表し、 心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるならあなた方は救われる。口と心って両方言われてますよね。口だけではダメってことですよね。いくらでも口だけなら別にクリスチャンであってもなくても信じていてもいなくても言うことはできるわけですけれども、口で告白し心で信ずる、その両面があって初めて私たちは救われることができる。このことについてイエス様はある時ですね、こんなちょっと恐ろしいことをおっしゃってるんですね。マタイの福音書の7章の21節、そうですね、読んでみますが、私に向かって主よ主よという者が皆天の国に入るわけではない、私の天の父の御心を行う者だけが入るのである。かの日には大勢の者が私に主よ主よ、私たちは皆によって予言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんか、と言うであろう。その時私はきっぱりとこう言おう、あなたたちのことは全然知らない、不法を働く者ども、私から離れ去れ。これは怖い言葉ですよね、皆さんね。私はそうですね、クリスチャンになりたての頃だったんですが、ここを読んだ時にちょっと怖くなりましたね。確かにキリストを信じて救われたつもりではいるんですけど、ここにはね、主よ主よというものが皆天の国に入るわけじゃない、ね、しかも彼らが言ってますよね、私たちは皆によって予言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんかって、なんかすごいこともしてるわけですよね。でも神様はイエス様はあなたたちのことは全然知らない、自分は本当に救われてるんだろうかってね、ちょっと不安になったのを今でも覚えていますけど、皆さんどうでしょうかね。告白というものが真実であるかないか、私たちの信仰っていうのが本物であるか偽りであるか、それはどうやって見分けたらいいんだろうか。では真実な告白をし、真実な信仰を持っている人はイエス・キリストとその支配に身を任せ、御心に聞き従って生きているということですね。つまりいつも言うように、イエス様が喜ばれることを喜びとし、イエス様が悲しまれることを悲しみとして生きていくこと、イエス様の御心を喜んで行い、御心でないということをやめていくこと、御心に従って生きるというのはそういうことですね。イエス様を信じて洗礼を受ければ、それで自動的に、なんていうでしょうか、何をしていても、何を考えていても救われるかって、そういうことじゃないのです。洗礼って儀式ですから、形だけ真似ることは誰でもできる。そうですね。大切なのは、実質的な心で信じているかどうか、それは具体的に聞き従って生きているかどうかなのです。私たちがいつも神様の聖霊の悲しまれることばっかりを言ったりやったりしているとすれば、それはもしかしたら本物の信仰ではないということですね。それが平気であるとすれば、時々言っちゃったりやっちゃったりってことはあるんです。でもそれが平気で行われているとしたら、ずっと継続的に行われているとしたら、それは信仰を疑った方がいいかもしれませんね。そのことで私はしっかりと神の前に口で告白するとともに、心でしっかりと信じて生きている、御心を行って生きているということがとても大切なんだ。実は聖霊の働きってそこに来るってことですよね。聖霊は私たちの心の中に来て罪を示されます。でも最大の罪は何かって、イエス・キリストを主と信じているか、つまりキリストを主と信じて御心のままに生きていきたいと思い、生きていこうという意思を持ち、その薬に従って現実に生きていくかどうか、そのことを聖霊はいつも私たちに示してくださるということですね。皆さんはイエス様を心に迎え入れていらっしゃるでしょうか、それとも拒否していらっしゃるでしょうか。私たちが天国に行って神の前に出たときに最終的に問われるのはそのことです。人生においてお前これやったなあれやったなっていちいち神様はそうおっしゃらない。イエス様を信じたか、それとも拒否したか、そのことが最終的に問われてくる。それが